フリーメディアリサーチラジオ最後のプログラムは、最後じゃないか、トークが最後のプログラムは、ファットスープっていうタイトルで、フリーアート&テクノロジーラボっていう集団についてこれから紹介していきたいと思います。で、担当するのは東京支部東京ファットのメンバーである菅野雄介と、
はい、菅千尋です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、ファットラボって何なのかっていうところに関して、まず簡単に、彼らが掲げているスローガンを紹介すると、 The Free Art and Technology Lab is an organization dedicated to enriching the public domain through the research and development of creative technologies and media with this early, often and with rap music っていうことで、要は、まあいいか、インタビューを紹介しながら、じゃあその具体的な内容について紹介していきたいと思うんですけど、まず、このファットの中心人物の一人であるエヴァン・ロスっていうアーティストに、E メールでインタビューを行いました。で、まず最初に彼に対するそのインタビューの回答を、読んでいきたいと思います。で、まず最初の質問なんですが、自己紹介をお願いできますかっていう質問に関しては、僕はアメリカ出身のアーティストで今は香港に住んでいます。作品のほとんどはウェブやストリートをベースにしていて、フリーカルチャーとポップカルチャーのオーバーラップに関するものが多いです。3年前特別研究員として IBM オープンラボを訪問していたときに、僕はジェームス・パウダリーと一緒にグラフィティリサーチラボを始め、その後ファットに関してもジェームスと一緒にスタートさせました。ということで、グラフィティリサーチラボっていうのはそもそも何なのかっていうところをちょっと簡単に説明すると、まあ、グラフィティリサーチラボっていうのはレーザータグっていうシステムが有名な、集団で、これっていうのはそのグラフィティに使うためのオープンソーステクノロジーの研究みたいなことを、まあ、テーマとしてやってる団体で、レーザータグっていうのはその、プロジェクターで壁に映している状態でこうレーザーポインターを作ってそこにタギングできるようにすると、そういうシステムになっていて、それも全部オープンソースでみんなが簡単に作れるように、技術的な部分も全部公開されているっていう集団です。なので FAT っていうのはそのグラフィティリサーチラボをそのエヴァン・ロスとジェームス・パウダリーが一緒に始めたものをまずベースになってまして、で、次の質問、FAT はどのようにして始まったのですかという質問に関しては、FAT は大体2年前僕とジェームスとの会話の中から始まりました。グラフィティリサーチラボでの活動を通して、僕たちはさらに広く多くのオーディエンスに向けたより発展的なプロジェクトに関するアイデアが浮かんでいました。僕たちはオープンソースカルチャーをクールなものにすることに興味があって、そしてそうしたアイデアの多くはグラフィティリサーチラボのそもそものスコープよりもはるかに広かったんです。僕たちには初期ファットのコアメンバーであるジェイミー・ウィルキンソンやテオ・バトソンを含む様々な友人やコラボレーターのネットワークがあって、そこから徐々にメンバーを増やしてきました。それとファットのコンセプトの基礎は IBM オープンラボのジョナー・プレッティによる部分が大きいです。彼は今でもファットのアドバイザーとして大きな役割を果たしています。というわけで、そのグラフィティリサーチラボっていうのはそもそも、オープンソースの技術とか理念を使ってグラフィティであったりとかストリートアートっていうところを、にオープンソースな技術を使っていくっていうところが目的だったんですけど、まあ、そこからさらに、グラフィティなんかに限らずいろんなポップカルチャーをそのにオープンソースの理念みたいなものを導入させていくことでいろんな面白いことができるんじゃないかっていうのがそもそものファットの、アイデアのベースになっていて、要はそのグラフィティリサーチラボっていうものをさらにスコープを広げた大きな括りの団体としてファットが始まったっていうのがそもそものルーツになっているみたいです。で、次にファットの目的は何ですかという質問に関しては、ファットが設立された目的の一つは GRL で僕たちが試したアイデアを拡張することになります。グラフィティリサーチラボは僕たちにとってグラフィティを通してオープンソースの理念をポップカルチャーに導入する実験だったわけですが、ファットで僕たちが試みようとしているのはこのアイデアをグラフィティやストリートアートを超えたさらに広い領域に拡張することです。つまりファットの一番の目的はフリーカルチャーやオープンソースカルチャーの理念を主にウェブベースの作品発表を通してポップカルチャーに浸透させることにあるのです。ということで、さっきも話したようにこんなふうに、まあ、オープンソースカルチャーを、そのより広いテクノロジカルな話題に限らないいろんなポップカルチャーにいろいろ広げていくっていうところで、まあ、本当に後でちょっと作品も簡単に紹介しようと思うんですけど、多岐にわたる活動をしているような団体になります。で、FAT はどういった人たちで構成されているんですかという質問に関しては、 FAT は何かものを作っていて情報を共有することに興味のあるさまざまなメンバーによって構成されています。 個々人のスキルはプログラミング、工作、音楽、グラフィティ、DIY、アクティビズム、電子工作、アート、ウェブなど多岐にわたっています。現在確か、25とかそれ以上のメンバーで本家ファットっていうのは構成されてるんですけども、本当に個人 の、そのスキル的なバックグラウンドっていうのは多岐にわたっていて、実際まあファットの本体のブログっていうのは結構個人が一つ一つの記事をポストするようになっていて、なのでまあいろんな人がいろんなアイディアをどんどんポストしていて、もう全体としてはすごく、まあ、非常にこういろんな内容を含んだ、かつ、まあ、でそれでもなんとなくこうメッセージ的にというかバックグラウンド的には何か一つの、筋が感じられるような、まあ、ウェブサイトになっていて、実際興味あったら見ていただきたいと思うんですけど、で、まあ、次の質問、FAT のメンバーはどういうところから作品のインスピレーションを受けていると思いますかということに関しては、 FAT のメンバーは本当に多様で世界中に散らばっているからインスピレーションの源は大きく違っています。でも一般に言えばほとんどのメンバーはユーモアや面白さを通して広範囲な、そして時には破壊的なメッセージを伝えていくことに興味があるんだと思います。ということで、まあ、そのユーモアや面白さっていうのは確かに実際にファットの作品を見ていても、感じるところで、結構そのくだらないと言ったらあれですけど、まあ、笑えるようなプロジェクトを通して、まあ、その文化的メッセージを伝えて、破壊的なっていうのは結構そのファットが扱うテーマっていうのがカルチャージャミング的っていうか、その 文化に対するそのなんていうかそのいたずら心とか、ある種の破壊工作っていうか、そういったところに結構興味を持って作品を作っている人は確かに多いのかなっていうところは、実際に見ててもそれも感じるところではありますね。で、次の質問、テクノロジーとアートの関係性についてはどう思いますかっていうところに関しては、僕がアートとテクノロジーの関係性に興味がある理由は、第一に安価であるから、そして第二にそれによって非常に多くの人たちにメッセージを届けることができるからです。FAT を運営するのにかかる費用はサーバー代の年間120ドルだけなのに、僕たちの活動は2万人以上のオーディエンスに届いているし、その規模は日々大きくなっているんですから。ということで、まあ、やっぱりそのテクノロジーとアートを組み合わせたときに出てくるその、より広くメッセージを届けられる、可能性であったりとか、そういうところがまずそのテクノロジーとアートっていうところの組み合わせで彼らが活動しているところの一番のポイントなんだと思います。まあ、なんとなくそのなんだろう、テクノロジー批評とかテクノロジー批判っぽいところがニュアンスがあるのかなって思われる方も多いと思うんですけど、意外と彼らは結構やっぱり、テクノロジーのいい面をうまく使ってなんか面白くやっていくっていうところで、活動しているのかなっていうのはなんとなくその思うところではあります。で、まあ、最後の質問で、まあ、最初にスローガン紹介したと思うんですけど、なぜラップミュージックをファットのモチーフとして使われているんですかという質問に関しては、ラップミュージックはリミックス文化の元祖の一つで、アーティストたちがコンテンツを共有し、そして盗み、先人たちの成果の上に作品を作ることを可能に基地してきたからです。それにラップミュージックはメインストリームカルチャーにある種破壊的なメッセージを紛れ込ませる手段として使われてきた歴史があります。それにラップミュージックは YouTube に上げるビデオをかっこよくしてくれますしね。ということで、まあ、そのリミックスカルチャーとしてのヒップホップとか、そのメインストリームカルチャーにある種破壊的なメッセージを紛れ込ませる手段としてのヒップホップっていうところを、そのなんだろう、テクノロジーを使ってメッセージを発信していくことの面白さと重ね合わせてモチーフとして使っているような部分があるのかなっていうのがこの回答のところで、まあ、実際プログラム書くときも前の人が書いたコードの断片とかを結構参考にして書く人が多いと思うんですけど、それっていうのもやっぱり、非常にかっこいい曲のブレイクを使ってヒップホップを組み合わせていくことと結構日体する部分もあるのかなと、確かにこの回答を聞いて思いましたと、まあエヴァン・ロスのインタビューに関してはこんなところで、ちょっと具体的な個々の作品を紹介していきたいと思うんですけど、菅さん何かコメントあったら適宜お願いします。
大丈夫です。
で、まあ、ファットの作品っていうのはさっきもちょっと言ったように本当に、まあ、いろんな、多岐にわたる作品が、まあ、紹介されていて、割と一つのまず一つのなんだろう傾向としてあるのが、割とこうなんかみんなに参加を呼びかける系のコンテンツっていうのが割とあって、今、会場ではディスプレイに出してるんですけど、まあ、ゾンビネーションっていう、これはあの前のアメリカの大統領選の時にマケインがこれどういう経緯でこのポーズしたかちょっと僕把握してないんですけど、 まあ、なんかネット的にも結構有名になった、変なポーズ、これ言葉だけじゃ伝わらないですよね。あの、ホームページ見てみてください。あの、変なポーズをしているマケインの写真が結構ネットで有名になって、まあ、これを見たファットのメンバーがとりあえずみんな真似して写真を送れっていう風にブログで呼びかけて、まあ、ファットのメンバーとかファットのブログ見てる人たちが同じ格好して大量に写真を送ってくるっていう試みをやっていて、ここに上岡さんがいますけど、あのこんな風に、まあ、いろんな人が同じポーズして送ってきたんですね。でこれっていうのはなんか例えばそのオープンソースのプロジェクトに参加を呼びかけるみたいに、あるなんかコンテンツを作るときにいろんな人に参加を呼びかけて、個々人の成果っていうのはちょっと小さなものでもそれを集めることによってなんか面白い大きいコンテンツを作るっていうところで、そのコンテンツ作成のあり方として、オープンソースのソフトウェアと似てたりするのかなっていうところ で例えばこっちはこう印象破壊画を真似して写真を送ってきてくれって、まあ、似たような話で、これもまあみんななんかそんな凝ったことしてないのが逆に面白いところではあるんですけど、結構簡単にこうポーズとか服とか真似してみんな写真を送ってきてて、これ写真一覧のページないかな、まあこれも似たような感じでみんなに気軽に参加を呼びかけて、写真を送ってもらうっていう、まあ、この辺はそのオーディエンスの参加の仕方の部分でそのオープンソースカルチャーのに似たようなことをやっているプロジェクトとして捉えられるのかなっていうところですね。であと他にもう一つたまにこう上がってくる話としては、例えばこう猫のおもちゃを作る方法とか、これは菅さん的にはどう思います？どう思いますって、お気に入りですか？まあ、あのなんかいろいろリアルなオブジェクトを作るハウトゥー情報とかを結構みんなが決してプログラミングに限らずそのオープンソースにしちゃうっていうところで、まあ、古いズボンを再利用してヨガマットのバッグを作る方法とか、これの手順がですね、ちょっとページ遅いかな、まあ、こういうあの具体的なものを作ったりする時の手順をオープンにしてみるっていうような試みも結構いろいろやっていて、これはまさにその、メンバーにならないと見れないんだ、まあ、こういうのはリアルなオブジェクトを作る過程そのものをオープンソースにしてみるとか、あ、例えばこれは How to fetch an artwork from Hong Kong to Paris って、あの要はアートワークとか高い貴重品ってでかいやつはどうしても持ち込み荷物にできないんで、あの金かかっちゃうっていうところで、なんかこうショッピングモールのでかいショッピングバッグにうまく入れてうまく機内に持ち込めば、あのエクストラフィー払わなくても持っていけるよみたいな記事なんですよ。なんでこれは結構なんかなんていうかな、要はそのリアルな生活に対するハックの小ネタっていうか、結構そのこういうブログ記事に関しては割とこのハッカー的なセンスっていうものをリアルな生活に適用するみたいな面白さがあるのかなって思うところで、この手の記事も結構何個か上がってたりします。ハッカー的なセンスで、あとはまあその実際にもう少し本気のっていうか、アートワークのアート作品を作る時の手順っていうものをもっとオープンにしていくような試みだったとか、これはもう全然リアルなオブジェクトでモコモコしたファズの、あのギターのエフェクトのファズのペダルを作るって伝わりますかね、あのファズっていう言葉がもともと結構そこのモコモコしたとか意味じゃないですか。だからもともとそういう音を作るためのギターエフェクトなんですけど、そのペダルを実際なんかモコモコさせてみるとか、そういう話の結構だから、閉じちゃった。あとこれとかはですね、これもファットのメンバーがやった話なんですけど、まあ、インターネットミームっていうのはそのインターネットで流行った言葉とか YouTube のビデオの断片とかを、まあ、レコードにしてみたんですよ、この人はスクラッチできるように。これは結構日本人にはあのいまいち元ネタが分かんない部分が大きいと思うんですけど、まあ、結構 日本だと2チャンネルとかでもたまにこう流行る言葉とか画像っていうのがあると思うんですけど、あれをまあそのレコード実際作ってみてバトルブレイクス的に使えるようにしましたっていう話で、あとはどうかな、これとかは結構本気の、ソフトウェアアート作品っぽい話なんですけど、まあオバマのウィキペディアのページの編集履歴を可視化するみたいなプロジェクトで、これはプロセッシングと Ruby で書いてるのかな、こういう、まあ、本当にこれはもう一番シンプルっていうか、実際にソフトウェアアートのソースをオープンにするっていうところで、これだからどの、なんかある IP の人が編集して、これって要はこの点の揺れっていうのは結構なんだろう、同じ人がどんどん編集合戦を繰り返すと、しつこい嵐がいると結構その人のところに点が寄っていこうとするんだけど、他の人が食い止めたりとか、なんかそういうなんだろう、誰の力が現在の編集結果に作用してるかみたいなところが、その誰かが編集するとその名前のところに引っ張られたりするビデオを作ることで、結構そのウィキペディアの編集の力関係みたいなものを可視化してみようっていうプロジェクトで、まあこれは本当になんていうか素直なソフトウェアアートだと思うんですけど、まあこれも実際にソースは公開されていて、まあオープンにされていると、まあこんな風に本当にファットを一口に言っても結構提供しているコンテンツっていうのは本当に多岐にわたってまして、まあ、その一口にオープンソースとポップカルチャーの融合って言っても結構もういろんな組み合わせ方をしてるっていうのがなんとなく分かっていただけると思うんですけど、で、その中でもそのソフトウェア的なアートをオープンにやっていくっていうところで結構よく提供しているのがそのブラウザの機能を使ったアートっていうか、ウェブブラウザの Firefox にインストールすると、まあ、アート作品として機能するようになるような、プログラムを結構公開してまして、このアッドアートっていうプロジェクトは結構有名になったんですけど、ちょっと待ってください、実際に見た方が早いと思うんですけど、まあアッドアートっていうのは基本的にこのブラウザを使っているときに、まあ、よくページで画像の広告がいろんなところに挿入されていることってあると思うんですけど、これを消すツール自体は結構メジャーなんですね。その特に Firefox とかインターネットエクスプローラーじゃないブラウザを使っている人にとっては結構その広告を消すツールっていうのがあって、まあ、すっきりした画面にしてくれるっていうのはメジャーなんですけど、そのただ消すだけじゃなくて、もともと広告があったところに、アート作品を展示できるようにしちゃおうっていうのがこのアッドアートっていう拡張機能のポイントで、これ実際にもともと広告があったところに、アートワークが展示されていて、ここもそうなんですけど、でこの機能拡張っていうのはそのアドブロックっていうその広告を消すツールの消した結果のところに画像を挿入する話になってまして、実際にここで表示されるアートワークっていうのは結構定期的にいろんなキュレーターが選んできた作品っていうものを展示するようになっていて、まあ、展示室として機能するような場を、その広告を消したその余白に作ってあげようっていう機能拡張なんですね。あとはですね、あとはこのチャイナチャンネルっていう機能拡張があって、これはまあ、中国でインターネットが結構自由に見れないっていうのはご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、見れないページとか検索できない言葉とか結構あるんですね。でこれを日本でもとかでも違う国でも体験することが簡単にできるボタンをブラウザにつけてくれる機能拡張なんですね。でこれっていうのはこう押してチャイナチャンネルを選んでこうってやるといけないかな、結構中国のサーバーがうまく見つからないと動いてくれないんですけど、まあ中国のサーバー経由でインターネットを見れるようにしてくれるようなツールなんですよ。そうするとまあどのページが見れないのか分かったり、結構あと一つ禁止されている単語を検索するとしばらくネットにつながらなくなったりするんですけど、中国だと まあ、今どこが見れないかっていうのを、まあ、それをだからなんだろう、実際に話で聞くだけじゃなくて体験してみることでなんとなく、じゃあ検出されたインターネットってどういうことなのかっていうのが分かるところがあると思うので、それをなんか面白おかしく Firefox の機能拡張として提供することで、なんか批評的な視点というか、そこを提供しているようなプロジェクトですね。あと、まあこのロールチューブっていうのはくだらない系の話なんですけど、ですね、ディック・ロールっていう昔のポップスターのビデオをいたずらとして踏ませるのが、これも英語圏のインターネットで流行ったんですね。要はこれ面白いビデオだから見てみなよって言って誰かに、なんか面白いビデオがあるから見てみてって URL 渡すと、実際にはですね、今実際このパソコンにはそのツールがインストールされてるんですけど、まあ例えばクレヨンしんちゃん見ようとして、そうするとなんか違うビデオになっちゃうんですよで、これこのビデオはその英語圏ではすごい有名で、要はなんかこの絶妙なカッコ悪さの絶妙なミュージックビデオをいたずらで見せるのが流行ったんで、もう強制的に YouTube 開くと全部これになっちゃうようなツールをこれ作ってまして、ただ切り替わるだけじゃなくて勝手に再生が始まっちゃうんですね。なんで YouTube のビデオが埋め込まれているページにアクセスするとこれが全部流れるっていう、非常にたちの悪い機能拡張なんですけどで、あとはこれ結構フラッシュがもちろん入ってないと見れないんで、すごいチープなパソコンでも見れるようにって、これはジフアニメーションとかで作ったウェブサイトなんですけど誰にでも見れるリックロールのビデオっていうで、あとそうですね、このトゥーレットマシーンっていうのはスウェアワードって、要はこれラジオ的に声出していいのかな、要はファックとかそういう汚い言葉を Google の検索のとこに勝手に入れちゃう機能拡張なんですよ。テキスト入力してると、あれ動かねえちょっと待ってください。これ分かります？何も入れてないんですけど、こう定期的に間にこういうなんかこうランダムに入ってくるんですけど、こんな風になんかこの機能拡張を入れてると友達に送ったメールとかがやたら攻撃的な文章になってしまうとかそういういたずらツールみたいなやつですあとこれはもっとくだらなくて、今みたいにテキストの入力欄のFAT って、 FAT のドメインってこう FFFFF.at ってなってて、なんか F のところが繰り返されたドメイン名になってるんですよ。これを全部の F をこうしてあげようっていうことで、これを入れてるとですね、 F が全部重複されるんですっていう、それだけっていうとか、あと最近先月ぐらいかな、その FAT のメンバーに対して、まあ、カニエ・ウエストっていう、まあ、有名なラッパーがいまして、彼をテーマにした作品をみんな作ってくれっていうことで、すごい簡単なプロジェクトが大量に集まった時期があったんですね。その時には例えばこれカニエビジョンっていうブックマークレットって要は一行のプログラムみたいなやつで、ブックマークしておくと実行できるようなプログラムだと思ってもらえばいいんですけど、これをクリックするとですね、カニエウエストってこういうメガネかけてるんですよ。なんでカニエウエストの目にはウェブはこう映ってるはずだっていうそのこの画像を上に出すだけのツールです。あと例えばニューヨークタイムズ見てて、このカニエファイっていうのを押すと、全部大文字になるんです。というのはカニエウエストのブログポストって全部大文字で書いてるんですよ彼はっていうだけっていう でこの辺の話はちょっと後で こういうのを結構メインで開発しているトビーっていうドイツ人のアーティストがいるんですけど、彼に実際に英語でインタビューした時に出てくるんですけど、まあ一個一個は結構くだらないんだけど、それが大量に集まってくるとなんかすごい迫力が出てくるっていうところが面白いんじゃないっていうところは話してました。まあ、この辺はだからブラウザ関係のアートワークは結構全部そのこの後インタビューを紹介するトビアス・ラングルーバーっていうドイツ人の彼の作品になってます。で彼の昔の作品で結構有名なのはこれがですね、なんか機能拡張として入れとくとなんか一昔前のウェブサイトみたいなデザインに勝手に変えちゃうっていう色使いとかをこうすごいなんか昔の感じにしちゃうっていうツールなんですけど、勝手にデザイン変えちゃうんですよこれなんかすごくそのなんかストリートアート的なセンスっていうか、勝手にリデザインして面白がるっていうカルチャージャマー的なセンスがすごい感じるツールだと思うんですけど、まあこんなのを作ってるトビアス・ラングーバーっていう人がこの後インタビューを紹介します。で最近結構話題になったのがパイレーツ・オブ・ザ・アマゾンっていう機能拡張で、これ実際今オフラインにされちゃってるのでページは見れないんですけど、これまあ、アマゾンっていうのはもちろんその某巨大オンラインストアの某ってアマゾンですあの ぼかしになってないですけど、でパイレーツっていうのはビットトレントって皆さんあのピアツーピアのファイル共有ツールなんですけど、それっていうのは結構あのなんだろう、今こんなファイルが共有されてますっていうのを紹介するっていうかハブになるウェブサイトが必要で、そのハブになってるウェブサイトで一番今有名っていうかユーザー数も多分多いのがパイレーツザ・パイレートベイっていうウェブサイトがありまして、で、まあ、このツールが何をするかっていうと、Amazon の商品ページにそのパイレートベイで共有されているイリーガルなコンテンツへのリンクを貼っちゃうツールなんですね。なので、Amazon で例えば DVD とかそういうビデオ の商品のページを見ると、そこにここに行くとこれ無料でダウンロードできますよっていう URL を勝手に入れてくれるっていうツールなんですよ。でこれはトビーが中心というよりはあのオランダだったかな、オランダの後の学生が中心になってやってた話で、トビーも関わってたらしいんですけど、なんで例えばこの CD のページに行くとここにダウンロードフォーフリーっていうボタンが出てきて、ここをクリックするとそのピアツーピアのファイル共有ツールでダウンロードできちゃうっていうっていうようなツールなんですね。でこれは結局ものすごい話題になってしまってインターネットで、あのアマゾンの、弁護士担当弁護士から連絡が来て公開を停止されてしまったんです。ちょっと話題になりすぎて、でまあその辺の話も後でインタビューで出てくるのでよかったら注意して聞いてみてください。でまあ、こんな風に、パッドっていうのは結構その、そうですね、オープンソース的な、理念みたいなところをベースにしながら結構そのリアルワールドとサイバースペースの境界とかいろんなところでそのオープンソース的な活動をしている団体だと思っていただければ伝わるかなと思います。で結構その扱う作品には結構カルチャージャマー的なセンスが生きているものであったりとか、その面白くユーモアを持ってなんかメッセージを伝えるような作品が多いっていうのがポイントだと思います。というわけで、今紹介したこのブラウザ関係のアートワークを結構メインで作っているそのトビアス・ライングルーバーっていう彼に、先週スカイプを通じて、音声インタビューをしまして、その時の模様をまずこれから15分ぐらい聞いてもらおうと思います。
Could you give me a brief introduction of yourself?
Okay, I'm Toby, Tobias Langruber, and I live in Germany. I'm a new media art student, and I'm part of FedLab. Mm-hmm. And I do mainly web-based work, and it's some of it is has an activistic background, and some just an artistic background, and some stuff is just for fun. And I mean, in the end, it's all for fun. So, mm-hmm. so I do yeah, web-based work.
Mm-hmm. Have you ever been to Tokyo?
Yes, I've been to Tokyo.
Oh, really?
Yeah, only one day though. Yeah, because I was flying to Singapore and on the way I had to stop in Narita at Narita Airport.
Mm-hmm. Uh-huh.
And then I was like, oh my god, I cannot just stop there and then fly. I have to stay in Tokyo for a couple of days. And I tried to stay for like 3 days or something, but it didn't work out because of the plane somehow. I just couldn't stay longer, so I could only stay for one night. And but it was still cool. It was Saturday night, so I went to the Tokyo area and went to I forgot the name of the area.
Shibuya.
Shibuya, but Shibuya, it was like a party.
Oh, cool!
Party district, or how you call it. So yeah, I was there, and I was all by myself. But still, it was really cool because I met many really nice people just on the street, and
so. Then, where do you find your inspiration for the artworks?
I'm an art student, a design art student in Stuttgart at the Merz Academy, and I'm really in luck because I really have some really really cool teachers there, some really good professors, and for example they are a big inspiration. But I would say most of all are the FabLab people, like our email conversations and my personal contacts to the people. It's always someone comes up with an idea, someone adds another idea, and then suddenly it's a project. And that's how it goes. Yeah, it's really, everyone has a different background, everyone lives in a different country and has different culture backgrounds. And so it's really most of the time it's really a collaboration. Like someone throws in an idea and someone else adds something, and then suddenly it's a cool project. Mm-hmm. And also, of course, what's also inspiring is the web itself, the culture on the web, and technology on the web.
So, how did you join FabLab?
Oh, in 2007, I was in Linz, in Austria, at the Ars Electronica Festival. Mm-hmm. I don't know if you heard about it. It's kind of famous, at least in Europe. It's a really good festival. And so I was there, and I met Evan and James because they were touring with Graffiti Research Lab. Mm-hmm. And I was there because I was assisting Aram Bartol, and he's another FabLab artist. And so there I met Evan and James, and they saw a presentation of my projects and ideas. So we got to know each other, and then Evan and James started FabLab, and then they invited me to be part of it, and I was like, yeah, of course, why not? And later on, I also went to New York, and by now I think I know pretty much everyone of FabLab. Mm-hmm. It's like 25 people or something. Mm. And it's great. It's really there all over the world. No, not really, not all over, but yeah.
Then, how do you think about FabLab? What is the main appeal of FabLab for you?
So FabLab, what I really like is the slogan we have. The slogan is "Release early, often, and with rap music." And it's really what Evan is trying to push us to. He's really like, "Come on, guys, release the project!" You know. Because a lot of times you have an idea, and then you work on it, and then you're like, oh, I could do this better, I could do that better. But in the end, it doesn't matter. It's all about the idea, and you have to get out the idea as soon as possible because someone else will have the idea maybe if you don't. So that's what Evan is trying to. And it's really a lot of fun. And it's also release early and often. So don't work on your idea for too long, or you will lose interest and don't publish it at all, maybe. Mm-hmm. And so release early and often, and with rap music, which means always combine it with pop culture. Always make it interesting. For example, if you do a computer program, you don't want to do it boring. You want to combine it with some cool stuff. Like for example, we did the Kanye West week, the Kanye West week, a couple weeks ago, and we released like 6, 7, 8 nice projects about Kanye West. But you know, in the end, if you look at the single projects, they're not like technically they're not that hard to do, but just the combination of of a nice nice JavaScript tricks and stuff. The combination with Kanye West just makes it really cool. So it's really so FedLab for me is always about this release early and often, and with rap music it's always, you know, always include pop culture, always include something that's a reason that always, yeah, always just have fun.
Why are you interested in working on browsers on the internet for artworks?
So the main reason, first of all, for internet is, of course, or for a computer in general, the reason why I do this stuff is because you can do so much interesting, cool things that other people are like, oh wow, I didn't think of this. And so it's kind of, you can be ahead, you can do something that other people didn't do before. Let's say if you would paint a painting, no one would care about it because it's just a painting, you know. It's not, a painting was cool 200 years ago maybe, but today today it's Firefox add-ons, you know. And it's really, it's a lot of fun. You can really do things that people really didn't think about before. And it's really, especially the Firefox add-on stuff, you can really remix two websites, put them together like the Pirates of the Amazon. It's basically a mashup also of the Amazon.com, of the online shop, and also of the PirateBay.org, where you can get all the same stuff but for free. Mm. And so that's a really interesting thing to remix two websites, or to just put things in different contexts, or just manipulate websites. I think it's really interesting.
Then, could you give me an introduction to Artzilla?
Yeah, so the Artzilla.org website is a project I started because when I did my first Firefox add-on, it's called the Time Machine. Mm-hmm. It's it got rejected on extension hosts. They were saying, no, this is art. This is not useful. We cannot publish this on our website. Mm-hmm. And I was frustrated. I was, why do they not publish this? They published the biggest bullshit, but not my super cool time machine I made, which redesigns websites into 90s.
Yeah, yeah, yeah. That's really cool.
Yeah, so then I was like, damn, I should do something about this. So then I got the domain Artzilla.org, and I did, nothing happened in a long time. But in the meantime, I collaborated with many other people on other Firefox add-ons. And last year, then finally, I did a launch party in the Netherlands, in Rotterdam. So I arranged a launch party, and we put up the website, and it's basically a WordPress, but I think it looks really nice. I had two people help me on the design, and so now I'm basically just collecting add-ons. There's nothing much happening on the website, but every once in a while I get a new add-on. Like, for example, right now I have a new add-on from someone. It just sent me this new add-on. It's an add-on that when you go to YouTube, it turns all the hater comments into lover comments. So when someone says "shut the fuck up" or something like that, it will be turned in, "oh, I really love this video." So someone sent me that add-on yesterday, and I'm going to put it online today. And so I'm always really happy about projects like this coming in. I'm also blogging about. Sometimes I'm blogging about when I go somewhere, when there's a new exhibition or a talk about something. So this is what Artzilla is all about, and actually it's really cool. The people at Mozilla actually, they really like the project. I was invited to Mountain View, to California earlier this year, and I was presenting the work there. And they already knew the project, and they really liked them, so now I'm friends with some of the Mozilla people already, and I already spoke at the Mozilla conference, and I'm actually having an exhibition. There will be an Artzilla exhibition in Paris in September, also in collaboration with Mozilla. So they support this project now. It's really cool.
Mm-hmm. Could you tell us what happened to the Pirates of the Amazon project?
I was in the Netherlands, and I found Timo Klock, and he was also a student in the Netherlands in mm-hmm. Rotterdam, and we worked on this project together. Mm-hmm. And so I came up with the idea, and Timo was really interested, so we programmed it and everything together, and then we released it. And mm-hmm. After 2 days, so the thing is, we had to stay anonymous, so we couldn't put it on the FatLab. I didn't put it on FatLab blog in nowhere, but I sent it to some people, and some of them, some small blogs blogged about it, and then it took like 1.5 days, and then it was pretty much all over the web. And mm-hmm. on the second day, we got a letter by an Amazon lawyer that we should remove this software because it's clearly designed to harm the Amazon business model, and it's violating all copyright laws. And mm-hmm. and at the same time, also the university server was totally down. It nothing worked anymore. So it was offline because the server was down. And then we also got this letter, and then I decided to leave it offline because in the meantime, it really got all over the internet, and many, many people contacted us, and lawyers and reporters, like really big reporters, and New York Times editor Brad Stone also contacted us and wanted to do an interview, and Wired magazine and everyone, and it was really crazy. And also the public opinion about this project was really not good. And so the people are really complaining about this project. People were saying, "Hey guys, you are stealing. You are mm-hmm. bandits. You are illegal. And how can you steal from Amazon?" And so mm-hmm. it was really, really strange that the kind of the majority of internet folks, they were really against the project. And that was really crazy. I guess I could have fought for it. And it's really like a gray zone or how you call it like that. So it would be really worth fighting for it, actually. But me personally, I was like, no, that's mm-hmm. not what I want to do. So we didn't put it online anymore. It was only online mm-hmm. for 2 days, and mm-hmm. and then it was gone. mm. But it worked really well.
Could you tell me about your future direction of your artworks? Mm-hmm. What kind of artworks do you want to do?
What I'm trying to figure out is how to present my work without a computer, because a lot of times I want to show people things, and so, but I don't want to show stuff at the screen all the time. Or for example, if you put something in a gallery, it should be printed. It should be an object or something. So that's what I'm trying to figure out to also get my work somehow into the real world. You know, as to have like nice prints, and so for example, for this exhibition in Paris, I'm planning on a series of canvas prints, so really on nice canvas, and then I'm also going to combine it with some street art stencils and tagging and stuff like this, because it's also mm-hmm. like I also feel like my Firefox add-ons, they are also in a way like street art. It's like there is something, it's pretty much public, and you just go there and misuse it and put something else there. You put a slogan there you were not allowed to put there. And so I kind of see a parallels between street art and the Firefox add-on art we are doing. And so, for example, I want to show this in a new project that's coming up. That'll be canvas prints combined with stencils and all kinds of street art things. And also, screenshots of the project at the same time.
Mm. Yeah. Maybe I have to ask some good question to conclude the interview.
Message to Japanese people.
Yeah.
What?
Could you give us a message for Japanese artists and programmers?
Oh,
maybe future members of Fat Tokyo.
Oh, yeah. Shit. Oh, I have to a message to the future members of FatLab Tokyo. Yeah. Dear future members of FatLab Tokyo, always remember, release early, often, and with rap music. Most important thing.
というわけで、FAT っていう団体の紹介として、今、 FAT で Web ブラウザベースの作品を主に発表しているトビアス・ライングルーバーというアーティスト、ドイツ人のアーティストのインタビューをお送りしました。内容のサマリーとしては、彼はアートを学ぶ学生で主に Web ベースの作品を発表しています。アルスエレクトロニカでエヴァンとジェームスに会ったのが FAT 参加のきっかけで、まあ、FAT の魅力っていうのはメンバーの多様なバックグラウンドとそのスローガン Release Early Often and With Rap Music っていうところだっていうふうに語ってます。まあ、ブラウザを利用した作品っていうのに興味を感じる理由は、ウェブをリミックスして誰も思いつかなかったようなことができるからっていうところで、彼はそのアートジェラ.orgっていうウェブサイトを運営していて、そこは実際、まあ、使う上では全く役に立たないアート作品としての Firefox 機能拡張っていうものを集めたウェブサイトというか、そういう開発者たちの組織として活動していて、そこには、まあ、FAT の作品も含むいろんなこうなんかウェブ上で面白いことをするような機能拡張がいろいろ紹介されています。で、まあパイレートオブゼアマゾンっていうアマゾンのウェブサイトに、ファイル共有ウェブサイトへのリンクを貼って、まあ、ここに行けばフリーでダウンロードできますよっていうボタンを出現させてしまうような、機能拡張も作ってまして、まあ、あれに関しては、あんなに話題になったのもネガティブな反応が多かったのも結構自分では意外だったと、個人的にはすごい完成度高い作品だったと思うけどねみたいなことを語ってました。で、まあ、あんまり法廷戦うことも有意義だったのかもしれないけど、個人的にはやらなかったと。で、結局今このバイレットオブザアマゾンは、オフラインになってしまっています。で、まあ、今後の方向性としては、これまでのウェブベースの作品をもう少しリアルなキャンバスやストリートに結びつけていくことにも興味があるということで、まあ、これまでそのウェブの中でオープンソースなアート作品を作ってきた彼がもう少しそのリアルなところに、進出していきたいというところを、今後の方向性として語ってくれました。というわけで、これまでその FAT っていう団体の紹介をしてきまして、なんとなくイメージが伝わっていたら嬉しいんですけども、現在その FMRL、 今回このラジオを担当している団体の一部のメンバーが FAT の東京支部というか東京 FAT っていう団体を作って、まあ、今はその FAT 本体の英文の記事を日本語に翻訳して紹介するっていうことを主にやっているんですけども、実際にオリジナルのオープンアート作品も提供していけたらいいなっていうことは今でも思ってまして、まあ、まだまだメンバー募集中ですので、もしこれを聞いて興味を持った方がいられましたら、ぜひ連絡をいただけるようにお願いします。まあ、他のラジオプログラムとの関連性でいうと、完全的に、個人的な意見を述べさせてもらうと、多分そのなんていうかな、オープンソースカルチャーの中で、ハッカー的なプログラマーが果たしている役割っていうのと、実社会の中で、まあ、アーティストだったりアクティビストだったりカルチャージャマーだったり、そういう人たちが果たしている役割っていうのは実は結構似ているところがあるんですけど、なかなかそこを結びつける文化的なバックグラウンドであったりとか、コミュニティであったりとかっていうのは結構ないのが現状だと思うんですけど、 FAT の面白さっていうのはそれをその似た2つの試みを組み合わせて、実際にな、だろうな、いろんなところにアピールできるようなことをオンラインと実社会の両方にやっているっていうところが面白いところかなと思うので、まあ、これまであんまりこうテクノロジカルなものに興味をない人とかも実際このラジオ聞いてるかと思うんですけど、まあ、いろいろ簡単にプログラムとか結構作れたりするものなので、なんか面白い企みが思いついたらファットに声をかけるなり、周りのプログラマーに声をかけるなりしてやってみたらいいんじゃないかなと個人的には思います。その方が多分インターネットっていうところがもっとオープンな、空間にもなっていくし、それはもっとその情報通信の場っていうものをもっとオープンにして試みにもなり得るじゃないかなと個人的には思ってますという感じですが、菅さんどうですか？
あ、いや、聞いてましたお話を。
じゃあ、はい、そんな感じで、
はい、
まあ、ぜひ東京 FAT に興味を持ったら声をかけてください。 FAT 本体の活動もどんどん日本語で紹介していきたいと思ってますし、本体のブログの方も見ていただけると面白いんじゃないかなと、まあ、こんな数十分の番組で全容を語り尽くせるようなこじんまりとした団体ではなくて、本当にまあいろんなプロジェクトを紹介しているので、ぜひウェブサイトの方も見てみてくださいというところで、FAT の紹介、東京 FAT のメンバーである菅野雄介と
菅千尋が
お送りしました。 ありがとうございます。
ありがとうございます。